今日はですね、市倉定先生の10冊目の本の経営の思いがけないコツについて少し解説していきたいと思います。本来ならばですね、第1課の経営戦略の本からですね解説した方がいいとは思うんですが、私もですね全部 100% きっちり理解して読んでるわけではありません。で、いろんなですねネットとかですね、Facebook 情報を見た中で、その時に思ったことをですね、今録音して、解説していきたいなって思ってるんですね。で、この10冊目の思いがけないコツなんですけども、これは、市倉先生が亡くなる2年前の1997年に出版されてるんですね。で、市倉定の社長学シリーズっていうのはですね、1巻から9巻まで、を言いまして、じゃあこの第10巻っていうのはですね、どのような位置づけにあるのかっていうのを一応知っといてもらいたいんですね。で、その前書きのところもですね、ブログに一応書いといたんですけども、そこに何て書いてあるかっていうとですね、経営コンサルタントになって34年目、長いようで過ぎてしまえば早いものである。この間のいろんなことにぶつかっている。その中から感銘深かったこと、意外だったこと、特に社長の皆様にお知らせしたことなどを報告させていただくと。したがって特定のテーマについての論文ではなく、目どろ式に報告させていただくものであると。で、その主なものは4つあるっていうふうにして、環境整備。から、ワンマン経営の徹底。から、社長自らのお客様訪問。から、社長自らの経営計画の作成。っていうふうにして、書いてあるんですね。で、この本はですね、79歳の時に市倉先生が書かれてまして、感覚的にはですね、市倉先生の、第1巻から第9巻までの本っていうのはですね、厳密に言うと、昭和50年から、書かれてるわけですね。で、ずっとですね、年が経ちまして、市倉先生もこうコンサルをやりながらいろいろとこう経験を積んでいくわけですね。で、だんだん考え方が固まっていくんですけども、基本的にですね、途中で改訂っていうのは市倉先生はしてないんですね。なぜ改訂をしなかったかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、おそらくその時その時の部分で残しておいたということだと思うんですね。で、この本を書いた1997年もですね、市倉先生は市倉定の社長学講座っていうのは教えてるわけですね。ってことはそこで行く第8講座、全8講座ですね。全8講座に関しては新しい最新の本っていうのはなくてもですね、講座を聞いてれば分かったはずなんですね。ただ最後に、この時に市倉先生が自分が亡くなるなんて当然思ってないと思うんですが、残したいという気持ちに多分なったんだろうと思うんですね。で、ここですね、何日かで、ちょっと Facebook を見てたらですね、市倉先生はドラッカーとランチェスターを、パクってるようなことをですね、書いてる人がいました。丸パクリ当然してるわけではありませんし、市倉先生はですね、全然ドラッカーを知らないなんてことは一言も言ってないわけですよね。で、きっちりドラッカーのことについてですね、他のにも書いてあるんですが、批判めいたことも書いてあるのが、この思いがけないコツなんですね。この529ページを見てもらいますと、このように書いてますね。ドラッカーがですね、断絶の時代っていうのをこう書いてるんですけども、そこに関してですね、私をこれを読んでみて、ドラッカーは何を言いたいのか、何回読み直しても全くつかめなかったのであると。切れ味鋭い名文は全く数を潜めてしまった。私はドラッカーも老いたかと思ったほどであると。で、530ページですね、その後のドラッカーの本は、みんな完全にドラッカー流で断絶の時代とは似ても似つかない名著であったと。これで私もドラッカー未だ老いと安心したのだった。なぜ断絶の時代だわけのわからない、打作中の打作だったのだろうかってこう書いてますので、これを見るとですね、市倉先生は まあ、ドラッカーの方は当然全部読んでたんだろうなということがあります。それからですね、もう一つ、そのランチェスターに関してっていうことなんですけども、まあ、ランチェスターに関してはですね、市倉先生は昭和52年にですね、販売戦略っていう本を書いてるんですね。で、全てではないですけども、その中にランチェスター戦略のことが書かれてあります。で、その後ですね、昭和57年に内部体制の本を書いた後ですね、期間が空くんですけども、昭和60年にですね、市場戦略、市場戦争っていう本を書いてます。で、これはですね、出版されたのが、ちょうどそのランチェスターの田岡先生が亡くなった後にですね、発刊されているんです。で、その、市場戦略の後書きにですね、このように書いてあるんですね。田岡信夫先生に、まあ、捧げるということですね。私が本書を書くことができたのは、ひとえに、田岡先生のおかげであると。田岡先生は昭和59年11月23日に永眠されたが、田岡氏が自ら一生をかけて研究されたランチェスター戦略は、我が国の企業における市場戦略のバイブルというべきもので、その功績は長く、特許出題書されるべきものと私は確信するものであると。私は人の一度の面接もない、面識もない、市の著書を通じてのみの指定関係であるということで、まあ、書かれてまして、ランチェスターのためにですね、この一冊を市場戦略書いたっていうぐらいですね、市倉先生はランチェスター戦略に惚れ込むわけですよね。これはなぜかということなんですが、市場の占有率っていうのをですね、まあ、解明したのがランチェスターの法則だったわけですよね。で、26.1、73.9、それから 41.7%。っていう3つの数字からこう導き出していくんですけども、まあ、そこら辺はですね、事業活動というのは市場活動なんだと、事業の本質は市場活動なんだって言ってる力先生からすればですね、当然ランチェスター戦略っていうのは知っといて当たり前ということで、まあその本を書きたかったということで書いたんだろうと思うんですね。で、もうここで7分も使ってしまいましたので、長くても10分って考えてますので、経営の思いがけないことですね。これについてですね、特質的な部分だけですね、ちょっと説明してみたいと思うんですよ。で、まずですね、市倉先生の56ページですね、56ページを見てもらいたいんですが、まあ、ここのとこにですね、開眼したってこう書いてあるんですね。まあその意味を見て、頭髪での経験こそ私にとって貴重この上もない経験だったのだ。ということで、市倉先生は頭髪の下請け会社にいたときに、頭髪が倒産するということを経験するわけですよね。で、右のような意味合いで、会社の大ピンチや倒産の経験を持たない社長は免疫がないと。これは望んで得られるものではないが、会社倒産の記事が経史には意外に多い。こうしたものは何回も読み返して考えていただきたいと思うということで、市倉先生は勤めていた、まあ、会社が4件倒産したということで、この本の中に、まあ、書かれてあるわけですよね。で、倒産を経験してるっていうことはですね、まあその4社が潰れたっていうのは10ページに書いてますけども、なので、これはですね、倒産を経験した人しかやっぱりわからないんですよね。私もその倒産する会社に関しては関わることが今までも何回もありますので、その時の状況っていうのはよくわかるんですが、普通の社長っていうのはですね、なかなかこういうことはわからないということで、そういう経営雑誌にですね、倒産の関係っていうのがあるので、まあ、ぜひ読んでもらいたいというふうに書いてあるわけですね。あとですね、他に書いてなくて、この本に書いてあることで、すごく特質的なことがですね、331ページなんですけども、社長はですね、背広を着てなきゃいけないっていうことが書かれてあるんですよ。で、これもですね、なるほどなっていうことなんですが、 社長、これは331ページですね。社長の職務を行うならなぜ背広を着ていないのです、着ていないのです。事業っていうのは市場活動であると。社長の最大の関心っていうのは市場の動向であり、このような状況の中で我が社が生き延びる道はどこにあるのかでなければならないと。その心構えがあれば当然背広姿であると。作業着を着て外部、いや世界中を飛び回ることができますか。社長の関心は市場にある。そして市場から我が社の生き残る道を見つけ出すのだと。だから私は社長に背広を着ていろと言っているのです。ということで、常に市場活動、市場からいろんなですね、情報も取ってこなきゃいけないということなので、社長は作業着は着ちゃいかんと。背広を着なきゃいけないんですよっていうことを、やっぱり書かれている。まあ、これもなるほどその通りだよね、ということになりますね。あとですね、これは佐久間さんも、講演の中で話してるんですが、市倉先生の本の中にはですね、春の野のピクニック論っていうのがありまして、まあ、喉かなっていうかですね、春の野のピクニックだから、まあ、喉かな雰囲気でっていうことになるわけですよね。で、この360ページ見てもらうとですね、利益計画検討表のところでですね、利益計画には、今2つの考え方があると。まあ、春の野のピクニック式っていうですね、まあ、過去のですね、売上あらり、人件費、経費などの実績をもとにして利益を予測する方法、つまり実現可能な利益を計画するものなんだと。まあ、ただこれでですね、利益が出て会社が存続するなら誠におめでたいことであると。このような会社は一旦状況が不利となり、会社が傾いた時の復元力が弱いって書いてあるわけですね。で、もう一つがですね、市倉先生が言うやり方なんですね。これは社長が自らの意思によって意欲的な、時には無茶と思われる利益を計画する方法であると。このような会社は激しい生存競争に勝ち抜いて成長していく可能性が大きい。ということで、春の野のピクニック式はダメなんだよと。絶対にこれがないと、うちの会社は生き残れないっていう数字を掲げて、それと実績の差が開いたら、その差は何で開いたんだっていうことを読んでいくと。これはもうどこ、いつも、市倉先生が言ってることなんですけども、それをですね、肝に銘じていただきたいと思います。で、この経営の思いがけないこと第10巻はですね、1巻から9巻までをですね、読み終わった後に復習の意味で読んでもらってもいいですし、項目項目ごとにですね、章ごとに分かれていますので、1巻から9巻までのですね、この同じような章を読み終わったらですね、これを、この思いがけないことを読んでいくとかですね、そういう形でもいいと思いますね。で、最新、市倉先生の最新情報っていうのは、この第10巻の思いがけないことにあるということを頭に入れて読んでいただければと思います。